お座りください。聖書をお読みします。最初に旧約聖書出エジプト記19章3節から6節までをお読みします。旧約聖書の124ページです。旧約聖書124ページ出エジプト記19章3節から6節までをお読みします。モーセが神のもとに登っていくと、山から主は彼に語りかけて言われた。ヤコブの家にこのように語り、イスラエルの人々に告げなさい。あなたたちは見た、私がエジプト人にしたこと、またあなたたちをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを。今もし私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなたたちはすべて民の間にあって私の宝となる。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの人々に語るべき言葉である。と引き続き、と新約聖書ヨハネの第一の手紙、とヨハネの手紙の1と3章の19節から4章の6節まで、と新約聖書の444ページです。新約聖書444ページヨハネの手紙第一の手紙3章の19節から4章の6節までをお読みします。これによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前で安心できます。心に責められることがあろうとも、神は私たちの心よりも大きく全てをご存知だからです。愛する者たち、私たちは心に責められることがなければ、神の御前で確信を持つことができ、神に願うことは何でも叶えられます。私たちが神の掟を守り、御心にかなうことを行っているからです。その掟とは、神の子イエス・キリストの名を信じ、この方が私たちに命じられたように互いに愛し合うことです。神の掟を守る人は神のうちにいつもとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。神が私たちのうちにとどまってくださることは、神が与えてくださった霊によってわかります。愛する者たち、どの霊も信じるのではなく、神から出た霊かどうかを確かめなさい。偽預言者が大勢世に出てきているからです。イエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い表す霊は、すべて神から出たものです。このことによってあなた方は神の霊がわかります。イエスのことを公に言い表せない霊は、すべて神から出ていません。これは反キリストの霊です。かねてあなた方はその霊がやってくると聞いていましたが、今やすでに世に来ています。子たちよ、あなた方は神に属しており、偽預言者たちに打ち勝ちました。なぜならあなた方のうちにおられる方は世にいる者よりも強いからです。偽預言者たちは世に属しており、そのため世のことを話し、世は彼らに耳を傾けます。私たちは神に属するものです。神を知る人は私たちに耳を傾けますが、神に属していないものは私たちに耳を傾けません。これによって真理の霊と人を惑わす霊とを見分けることができます。 と祈祷を捧げます。主イエス・キリストを私たちに使わせてくださった天の神様、アドベントの第2の日曜日に今ここで共に礼拝を守ることができますことを心から感謝いたします。今年も主イエスのご降誕を喜びを持って迎えることができますように、そのための準備をすることができるようにどうかあなたが導いてください。あなたは私たちが罪人であるにもかかわらず、私たちが罪に縛られることなく、むしろ罪から解放され愛に生きることができるように主イエスキリストを使わせてくださいました。どうか私たちが自分一人の力で何でもできると思い込むのではなく、あなたのもとであなたの大きな助けを得ながら歩んでいくことができますように。また私たちも兄弟姉妹同士ともに助け合いながら歩んでいくことができますように。今困難な状況のもとに置かれているさまざまな人たちのために祈ります。寒さの中に置かれ、困難な状況を強いられている人たち、戦争のために、災害のために、飢餓のために、あるいは事件や事故のために苦しんでいる人たち、その一人一人があなたのもとで祝福を受けながら力強く歩んでいくことができますように。また私たちもお互いに手を差し伸べ合い、助け合って共に歩んでいくことができるように導いてください。主イエスキリストの平和がすべての人たちの上に及びますように。また病の中にあるもの、見捨てられたり悲しみの中にある人たち、さまざまなトラブルや困難を抱えている人たちの上に、あなたの慰めと恵みと励ましとが豊かにありますように。どうかあなたがこの教会の交わりを、そしてその宣教の技を力強く支えてください。この教会があなたの福音に立ち、力強く宣教の技を果たしていくことができますように。今日は礼拝後に臨時教会総会が開かれます。その総会を通してあなたの意思が示されますように、そして御心が行われるように、どうかあなたが働きかけ、その始めから終わりまで守り導いてください。また今この時にもいろんな理由でここに来れなかったり、いろんな問題を抱えたり、あるいは病の中にあったり、苦しみや悲しみを覚えている人たちがいます。その人一人にもあなたの顧みと導きとが豊かにありますように。今ここで共にこのように礼拝を守ることができますことを心から感謝しつつ、この祈りを主イエスキリストの御名を通して祈り願います。アーメン。先ほどお読みしましたヨハネの第一の手紙の中に、愛する者たちという表現が何度か出てまいりました。で、今日はこの愛する者たちというのが一体どういうふうに描かれているのかということを、先ほどお読みしました新約聖書の聖書の箇所に基づいて確認したいと思います。愛する者たちというのは信仰者であり、しかも複数形で書かれています。そしてまた愛する者たちというふうに呼びかけながら、私たちという言葉をこの手紙の著者は語っています。で、そういうところから教会の交わりに生きる信仰者のことであるということをまず理解することができます。で、この手紙の著者は決して個人的な問題をここで書いているわけではありませんから、この手紙というのは教会の交わりに生きる信仰者に宛てて書かれたものだと理解することができます。その教会の交わりに生きる信仰者、キリスト者に向かってこの手紙の著者が 何を語っているのかということを先ほどの箇所に基づいて4つにまとめてみたいというふうに思います。でまず第一は、この愛する者たちが真理に属しているということです。教会の交わりに生きる信仰者は真理に属するものなのだということを、この19節の部分で著者は書いています。でその場合に、私たちはその真理に属するという、その表現の仕方に注目しなければならないと思います。この著者は決してあなた方は真理を極め尽くしているとか、あなた方が述べることはすべて真理なのであるとか、そういうことを書いているのではありません。20節に、神は私たちの心よりも大きくすべてをご存知だという言葉があります。この私たちの心よりも大きい、そしてすべてをご存知である、その神様が真理を知っておられ、また真理そのものなのです。神様は私たちの心よりも大きくすべてをご存知で、私たちの心は小さくすべてを知っているわけではありません。私たちがたとえ真理を知っているとしても、それは真理のごく一部であり、しかもおぼろげに知っているに過ぎません。でしたがって、この著者は私たちが、キリスト者が真理に属するものとなっているという、そういう表現をしているのだと考えることができます。19節にこう書かれています。私たちは自分が真理に属していることを知り、神の前で安心できると。つまり、私たちは真理を知り尽くしているわけではありませんし、本当に真理のごく一部を、しかもおぼろげに知っているに過ぎないのですけれども、しかしその私たちは真理を尽くしている神様に属するものとなっていると。だから神様の前で安心して歩むことができるということを、この著者は語っています。でこのことが、この箇所から私たちが今朝確認してみたい大事のことです。私たちは神様に助けられ、導かれながら、真理に属するものとして真理を明らかにしたり、真理に学びながら歩んでいくことができるようになるということです。で第二は、愛する者たちが21節に神の御前で確信を持つことができるというふうに描かれています。この部分は、神に対して確信を持つことができるというにも訳することができます。でこういうふうに訳した方が、次の22節とのつながりが良くなります。愛する者、つまり教会の交わりに生きる信仰者は神様に対して確信を持つことができると。だから22節にあるように、神様に願うことは何でも叶えられるという、そういう確信を持つことができるのです。でここで、願うことは何でも叶えられるという、そういう言葉が語られています。私たちはここでもちろん、主イエスのゲッセマネの言葉を思い起こさなければならないと思います。イエスはマルコによる福音書14章36節によると、私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますようにと祈り願いました。神様に全幅を信頼を寄せ、御心が行われることを確信し、そしてその上で私の願いをイエスは祈ったのだと言えます。そして福音書は、御心にかなうことが行われたのだと私たちに証言しています。神様に信頼を寄せたイエスの思いというものを思い起こしながら、私たちも確信を持って祈ることができます。神様に確信を持って祈るということ、そのことが大切なことだと言えます。私たちが心を込めて祈るときに、その祈りに対して神様の御心が示されるでしょう。神様の御心が示され、やがて神様の御心が 実現することを私たちは確信することができます。で、今朝お読みしました聖書の箇所から第3に聞きたいことは、愛する者たちが22節後半にあるように神の掟を守るものであり、そして23節にあるように神の子イエス・キリストの名を信じ、この方が私たちに命じられたように互いに愛し合うものだということです。23節に神の掟という言葉がありますけれども、この神の掟というのがさらに説明されています。神の掟というのは、ここでは神の子イエス・キリストの名を信じること、そしてこのイエス・キリストが私たちに命じられたように互いに愛し合うことだと言われています。このことに私たちは注目しなければならないと思います。そしてこのことこそ私たちは決して忘れてはならないことだと思います。大切なことは、ここで神の掟として2つのことが語られている。でもこの2つのことは密接に結びついているということです。つまりイエス・キリストの名を信じる信仰というものと、それからイエス・キリストの命じられたことを守り互いに愛し合うという、その愛というものがしっかりと結びつけられているということです。どちらか一方が欠けたら他方もありえないというふうに理解することができます。愛のない信仰は信仰ではありません。信仰のない愛は愛ではありません。どちらかが欠けたら全ては偽りものとなってしまいます。神の掟というのは、その2つのことを同時に私たちに要求するものであると言えます。で、したがって教会の交わりに生きる者は神様の真理によって生かされ、神様の御心が行われることを確信し、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストによって命じられていること、つまり信仰を持ち互いに愛を持って生きるという、そういうものなのです。そしてこの手紙の著者は、そのことがまさに神から与えられる、神から来る聖霊によって明らかにされるのだということを語っています。で、これこそ私たちが第4に今朝与えられた聖書の箇所から聞き取りたい内容です。愛する者たち、教会の交わりに生きる者たちというのは、神様が与えてくださる聖霊によって生きる者なのです。3章の24節には、神が私たちのうちに留まっていてくださることは、神が与えてくださった霊によってわかりますというふうに書かれています。神様が与えてくださる霊によって、神様が私たちのうちに留まっていてくださることがわかるようになります。そしてその霊によって私たちは、自分たちが真理に属し、神の御心を知り、神に確信を抱き、またイエス・キリストを信じ、イエス・キリストが命じたように愛を持って生きることができるようになるのです。で、その聖霊についてと4章の初めの部分に、さらに大切なことが描かれています。一節に、愛する者たち、どの霊も信じるのではなく、神から出た霊かどうかを確かめなさいというふうにあります。またこの段落の最後の部分6節には、真理の霊と、それから人を惑わす霊というものがあって、愛する者たちは真理の霊と人を惑わす霊とを見分けることができるのだという内容のことが書かれています。私たちはどのようにして神から出た霊、そして真理の霊と、それから人を惑わす霊を見分けることができるのでしょうか。で、大切な部分はこの4章の2節から4節の部分であると言えると思います。2節3節にはこう書かれています。2節には、イエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い表す霊は全て神から出たものです。このことによってあなた方は神の霊がわかります。 で3節もそれも続きで読むことができる部分だと思いますけれども、イエスのことを公に言い表さない霊はすべて神から出ていません。これは反キリストの霊です。あなた方はその霊がやってくると聞いていましたが、今やすでに世に来ています。そういう内容のことが描かれています。ここで4節でイエス・キリストが肉となって来られたというのは、これは何よりもクリスマスの出来事を指します。今ちょうど私たちはクリスマスを前にしてクリスマスの準備をしている、そういう時期にいます。聖霊はユダヤのベツレヘムで生まれたと言われているイエスが私たちの主であり、その主と共に歩むことが私たちの救いであると明らかにします。イエスが肉となりこの世に来られたということ、そのことこそが神の御心であり、その神こそが真理であり信頼に値する方なのであると聖霊は私たちに明らかにしています。でその霊がすでにこの世にやってきているのだという言い方を、この手紙の著者は先ほど読みました3節の部分で書いています。聖霊がすでにやってきていると、その聖霊によって私たちはイエス・キリストという方を知ることができる。クリスマスの出来事を、それを神の御心にかなったこととして理解することができるようになるのです。そしてさらに4節にはこう書かれています。子たちよ、あなた方は神に属しており偽預言者たちに打ち勝ちましたと。なぜならあなた方のうちにおられる方は世にいる者よりも強いからですと。で強いんだということが書かれています。この世のあらゆる力を持ってしても滅ぼすことができない、あるいは変えることのできない、そういう力を神は持っておられ、そしてその力の神が働いておられるんだと。それはこの世の中のすべての力を超えているんだということが書かれています。つまりあなた方のうちにおられる方、私たちのうちにおられる方というのは世にいるあらゆるものよりも強いんだということがここで述べられています。神様は私よりも強い、私たち人間よりも強く、そして大きくすべてを知り、そしてすべてを支配されている方です。その方がおられると、そしてその方の前で私たちはその方に確信を持って歩むことができる。私たちは真理を知り尽くしているわけではない、おぼろげに知っているに過ぎない。だけれども本当に真理を知り尽くし真理そのものである方の前で歩むことができる。その方に導かれながら私たちは歩んでいくことができる。でそれがこの4年の描いているキリスト者の姿であると言えると思います。私たちもこの真理の霊に生きるものとなりたいと思います。この真理の霊を受けて私たちはクリスマスを祝うことができます。心から神様を信頼し、そして神様の御業を本当だというふうに心から受け入れ、そして御心が行われることを待ち望み、クリスマスを祝うことができるようになります。この真理の霊によって神様の御心を尋ね求め、御旨に沿って歩み、そしてやがて御心が実現することを確信することができます。人を惑わす霊によって生きるのではなく、人間の力によって生きるのではなく、神様の力によって生かされるときに、私たちは共に信仰を表し、また互いに愛を持って歩むことができるようになります。神の霊に生きるものとなりましょう。イエス・キリストの招きに応じるものとなりましょう。そしてイエス・キリストの招きに応じるということは、イエスの掟を守ること、つまり信仰を持って共に歩むということ、また互いに愛を持って共に歩むということ、そのことを意味するのだということを今この聖書から聞き取りたいと思います。そして実際にそのように歩むものとなりたいと で、そのことを私たちは今決意したいと思います。祈ります。神様、私たちが人を惑わす霊によってではなく、真理の霊に生きることができますように導いてください。あなたが今聖霊を私たちに豊かに注ぎかけてください。あなたの真理に属するものとして、私たちも真理を学びながら、そして真理を生かしながら歩んでいくことができますように、御心を祈りのうちに尋ね求めることができますように、そして御心が行われることを確信して歩むことができますように、あなたへの信仰を揺るぎないものとすることができますように、周囲にいるさまざまな人たちと愛を持って共に歩むことができますように、そのような中でクリスマスを心から祝うことができますように、私たちがこの世的な力に惑わされることなく、天と地のすべてを支配しておられるあなたの力に生き、今私たちが置かれている場所で神の国の実現を求めることができますように、私たちの主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。引き続き賛美歌234番、234番を歌いましょう。